前回は私がセールスになっなるいきさつをお話ししました。セールスになってからというものをですね、まずどんなトレーニングを受けたかと言いますと、そんな大したトレーニングを受けたわけではございません。最初注文書の書き方ですね、これは私コンピューターの仕組みを作ってたので、できるかなと思ったんですけど、やはり筆算ということでね、結構間違いもありまして、その後注文を取るときも取ったときもですね、結構ミス多かったですね。後から、お客さんに謝りに行くこともよくありました。そして、その後、同行訪問ということで隣に おらさせてもらうといいますかね、見学して、させてもらうような形ですね。で、研修期間ということでマネージャーごとにですね、何日間かずつこう、ついて回る、こんなような作業をしておりました。で、その期間で商談がまとまる瞬間というのは一度も見ることができませんでした。そしてついに私は一人で訪問をすることになります。たまたま前任者が辞めたテリトリーがありまして、そこを回れということで私は、訪問することになります。で、鈴鹿地区なんでございますが、鈴鹿の方の、最終的にもらったところは名護、池田町、三田、若松と、この4か所だったと記憶しております。そこを軒並み1軒ずつ回っていくわけです。で、回り方がわからないもんですから、その担当をしてたマネージャーの方にですね、回り方だけは教えていただきました。こんにちは、ぼつぼつお車いかがですか、こんなような貼り方をしていきましたですね。ところが、そう簡単に売れるものではございません。で、9月1ヶ月が経ちましたが、全然売ることができません。その間、私の気持ちというのは、なんとか一台売れんかなという気持ちもありました。友達から紹介も受けました。車は欲しいんやけどと。ところがその友達も九州へ転勤になり、結局話がおじゃんになったと。所長曰くですね、これが最初の一台になるんちゃうかなと思ったけどな、あかんだのということを言われてました。で、コツコツ回っていくと不思議なもんで、なんかこの人変わってくれるに違うかなっていうことを感じ取れるようになってきましたですね。で、感じ取れるようになってきたんですけども、実はそこで、事件ではないですけどもね、私にとっては障害が何度も起こってくるわけです。どんな障害かと言いますと、私が行きますと、カローラですと、お、一人一人、本社にこういうやつおるやろ、あ、それ私の前の上司ですわ、お、そうか、お、この車買えるか分からんでの、言うわの、と言ってくれました。そして数日後、本社の方から連絡がありました。それはですね、本社で買うよという連絡なんです。そうです。私の紹介はなかった。私への紹介はなかったわけです。また、こういうこともありました。私が訪問していくとですね、ちょっと古い方のカローラがありまして、山田さんというお宅でした。で、私は女性の方が出てきたので、奥さん、ボツボツいかがですかって言ってしまったですね。そしたら何も喋らずに奥に入っていきました。いや、実はですね、これは私の大きなミスでして、奥さんじゃなくて娘さんだったんですね。で、しばらくして本社からまた紹介があったということで、本社で買うということが決まりました。またその次の時です。今度は本社から私のテリトリーに、入れられたぞということが連絡が来ました。所長が、おい、お前、本社で何しとったんや。よっぽど嫌われとったみたいな。なんとかならんのか。 そういうふうに捨てているし言われました。さすがに私はですね、3度も重なると、もういい加減にしてくれんかなと、こういう気持ちでいっぱいでした。そして一番、その紹介者がですね、本社で毎日のように昼休み一緒に過ごしてきた、彼だったんですね。で、電話しました。そしたら、勘弁してくれ、今回だけは本社また連絡するで、という話でした。そして私はついにですね、もう人が信じられなくなりましたね。その晩帰って食事しながら、くそ、目の前に走馬灯のようにですね、その一人一人の顔が浮かんできます。絶対紹介してくれへんよな、なんてね、勝手にいい想像しました。それをちょうど柱の陰から心配そうにうちの家内が見てまして、それがちらっと目に入りまして、いや、こんなこと言うとって、自分が営業するって言ってこんなことしとったら周りに迷惑かけるだけやなと。いやー、こういうことは思わんとこ。そう思いました。まあ、人だって誰だって都合があるんやし、目の前に本社の営業マンがいたら、それに、そうやな、紹介するよな。いや、忘れよう。このことは忘れようと思いました。でも、まあ、人間ってね、そう簡単に忘れるもんではないです。一人で、テリトリーを歩いてると、コツコツ歩いていて、強い断りがあると、いや、なんでな、紹介してくれんかな、俺嫌がれたのかな、本社で一体何しに来たんかな、そんな反省の毎日でした。でも、もう一件、もう一件というふうに行こうとしてました。それまでに私は積極的な気持ちをどう思ったらいいかということを勉強しましたので、これも小冊子の中に書きましたけども、プラスの気持ちになるようにして、そして一件一件訪問していきました。そして私は、10月ついに1台目を売ることができるのでございます。実はこの1台目というのも私にとってはものすごいショックな出来事です。落ち込んでいる私にですね、鞭を打つような出来事がございました。実は、その営業所というのは、まあ、来店客というのはございますね、営業所ですから。その来店客を順番に営業マンに商談券を持たせるというやり方をしてました。違う営業所では、来た人に一番最初に、アプローチした人がその商談券を取るというやり方をしてたところもあるんですが、そうするとベテランとか、商談のこうなんですか、収穫みたいなのをね、持ってる方いますよね。匂いを嗅ぎつける。そういう人が、ばっかが、成績を上げるもんですから、その営業所では順番に回るということになりました。たまたま10月の休み、イベントに親子で来てくれました。上田さんっていう親子。娘さんが、就職をするということ、就職してからですかね、しばらく経つということで、車を買うと、カローラ2でした。私の番がたまたま当たりました。そこで、所長はですね、これは不安に思ったんでしょうね。ある人物をつけてくれました。その人物というのが、私より10歳下の2年目の営業マンでした。大学卒の営業マンです。彼はですね、スムーズに商談を進めるんですね。そして値段も決めて、注文書も書いて、ありがとうございましたと終わって、控室に戻ってきた時に、はい、岩崎さん、あんたの成績な、あとできるやろうな。いや、あとできるよねっていうことを私に言ってくれました。その時私は多分ですね、ありがとうという言葉は言えなかったと思います。ショックでしたね。本社におってはほとんどって言いますかね、部下が何人かいて、で、使ってたわけです。で、上司に対してもですね、私しかコンピューターのことがわからないもんですから、意見を求められて、こうしてした方がいいですよということを全部通ってたわけです。そのことも一切、そういったことも一切ね、できない状況です。で、実力を思い知らされたわけです。そして本社からは、何の紹介もないと。 いや、これには本当に落ち込みましたですね。で、落ち込んだと同時にですね、一つ私はですね、思ったことがあるんです。どんなことがあっても、こいつらに、こいつらって言った言い方は失礼ですけども、こいつらに認めさせたろうということを思いました。その時に、私は営業所に置いてある営業マンのグラフを見て、10台売れば、2桁売れば、なんとか認めてもらえるんじゃないかな。そういうふうに私は思ったんです。そしてまた、コツコツと訪問を始めました。世の中そんなに甘くないですよね。その10月も結局、その1台を売って、終わったのであります。11月になりましても、私はなかなか車を売ることができませんでした。そのきっかけとなったのが、小冊子も書きましたけども、荒瀬さんという方です。ここで私は自信を作ることになります。荒瀬さんとはですね、自分のテリトリーをコツコツ回ってて、見つけたお得です。軽トラックで通勤だけをしているという方なので、特に新しい車を買い替えるというかね、いう欲求もなく、まあ、足代わりに使ってるからという方でした。ところが私の、回った中では一番、買える可能性が高かった。営業所にも来てもらいました。マネージャーも一緒に行ってもらいました。まあ、結果的に、マネージャーも2回と3回と言っていただきましたけども、決まらなかったと。そういう方です。さて、次回は、この荒瀬さんにどうやって車を買ってもらったかというお話をしたいと思います。おかげさまで、小冊子の方ですが、完売してしまいました。第2巻の方で、質を高める方法について、どうやって質を高めてきたか、営業の技術ですね、上げることをしてきたか、この時に、増版を考えております。それまで、必要な方はお待ちください。それでは今回は、ここまでとしたいと思います。皆さん、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今回は、営業を始めて、まあ、苦しい時期のお話をしましたけども、振り返っておりまして、やっぱり人ってなかなかですね、過去のことを清算するっていうのは難しいんだなと。結局、過去のことを引きずっている間はですね、前に進めないと言いますか、そんな期間でもありました。次回は本当にここで振り切れたという時のお話をしたいと思います。それでは、また来週までお元気で。